皆さんこんにちは。技術ポッドキャストテックインサイツへようこそ。メインホストの海です。
こんにちは、アシスタントの未来です。海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、未来さん、今日でリアクトを数字で見るシリーズの最終章をお届けします。今回は現在のリアクトが業界でどのような位置にあるのか、そして未来に向けてどのような方向性を示しているのかを客観的なデータやトレンドから深く掘り下げていきたいと思います。
最終章、これは楽しみですね。リアクトが今どんな状況なのか、私たちリスナーも気になるところです。それでは早速お願いします。
はい、まずはリアクトがどれほど多くの企業で採用されているかを見ていきましょう。グローバルでは誰もが知る巨大企業がリアクトを基盤としています。例えばメタ、つまり旧フェイスブックですが、インスタグラムやワッツアップウェブなど主要なサービスでリアクトを使っています。他にもネットフリックスの TBUI やウェブ管理画面、 Airbnb の予約プラットフォーム、Discord のデスクトップウェブクライアントもリアクトとエレクトロンで構築されています。
わあ、すごい企業ばかりですね。世界中の何億何十億というユーザーが使うサービスを支えているんですね。
その通りです。 Shopify の管理画面や Uber のドライバーライダー向けウェブもリアクトが使われています。これらはまさにリアクトがエンタープライズレベル、つまり大規模なビジネスで求められるようなスケーラギリティ、拡張性や信頼性を持っていることの証拠と言えるでしょう。
なるほど。世界を代表するサービスで使われていると聞くと、リアクトの信頼性がよくわかります。では、日本国内での状況はどうなんでしょうか。
日本でもリアクトの採用は着実に広がっています。例えば、ニュースピックスはウェブとモバイル双方でリアクトやリアクトネイティブを使っていますし、PayPay はミニアプリの基盤やウェブフロントエンドにリアクトを採用しています。一級のホテル予約サイトも Next.js、つまりリアクトをベースにリニューアルしていますね。
身近なサービスでもどんどんリアクトが使われているんですね。
ええ、DL サイトは SPA、つまりシングルページアプリケーション構成でリアクトによるリッチな UI を提供していますし、チャットワークも以前はスカラ JS という技術を使っていましたが、現在はタイプスクリプトとリアクトで開発を進めているんです。そして特筆すべきは、日本のフロントエンド案件の約7割がリアクト関連と言われていることです。
7割ですか。それはすごいシェアですね。Vue.js もよく聞きますけど、リアクトが圧倒的に優位なんですね。
はい、Vue.js も一定のシェアは持っていますが、採用数や吸入数で見ると、リアクトが日本のフロントエンド開発の主役であり続けていますね。次に、リアクトの歴史における大きな転換点について触れたいと思います。それが、リアクトファウンデーションの設立です。
リアクトファウンデーション、財団ですか？なぜ財団が設立されたんでしょう？
いい質問ですね。以前、リアクトのライセンスをめぐる騒動があったのを覚えていますか？その時以来、リアクトが一つの企業に支配されるリスクという懸念が常に存在していました。その課題を解決し、リアクトをよりオープンなプロジェクトとして発展させるために、このリアクトファウンデーションが設立されたんです。
なるほど。特定の企業に依存しない、公平な開発体制を作るためだったんですね。
その通りです。このファウンデーションの創設プラチナメンバーには、Amazon、コールスタック、エクスポ、ワーウェイ、メタ、マイクロソフト、ソフトウェアマンション、バーセルというウェブ、モバイル、クラウドにまたがる非常に多様な企業が名を連ねています。これによってリアクトが特定の企業や用途に偏ることなく、真にオープンなエコシステムとして機能する基盤が整ったといえます。
そうそうたる顔ぶれですね。これだけ多くの企業が関わることで、さらにリアクトが発展しそうです。コアチームの体制も変わったのでしょうか？
はい、2026年3月現在、リアクトのコアチームは21名のメンバーで構成されています。内訳を見ると、メタが14名、バーセルが5名、そして独立的な開発者が2人という形です。2023年にはリダックスの作者であり、リアクト公式ドキュメント作信の高役者でもあるダン・アルブラモフさんがメタを退職して、コミュニティに大きな衝撃を与えましたが、コアチームの活動は安定して継続しています。ダンさん自身も現在はブルースカイでの開発に従事しつつ、個人としてリアクトコミュニティへの貢献を続けています。
ダンさんの退職は驚きでした。でも活動は続いているんですね。バーセルとリアクトの関係も気になります。バーセルからもコアチームメンバーがいらっしゃるんですね。
そこが注目すべき点なんです。リアクトファイバーやサーバーコンポーネンツのアーキテクトであるセバスチャン・マーク・ベガさんや、コンカレントレンダリングの設計者であるアンドリュー・クラークさんといった主要なメンバーがメタからバーセルへ移籍しています。この移籍によってリアクトの新しい機能であるサーバーコンポーネンツの実装が Next.js というバーセルが開発するフレームワークで先行する形となりました。
なるほど。それでリアクトの新機能が Next.js でしか使えないという声も一部であったと。
ええ、リアクトファウンデーション設立の背景には、こうしたガバナンス上の懸念を解消したいという狙いも含まれていたんです。オープンな形での開発を進めることで、より公平なエコシステムを目指しています。 さて、ここからは2024年から2026年にかけてのリアクトを取り巻く主要なトレンドについて見ていきましょう。
はい、最先端のトレンド、ぜひ知りたいです。
まず一つ目は、シグナルの標準化 VS リアクトコンパイラーという話題です。2024年から2025年にかけて、フロントエンド界隈では、シグナルという概念が非常にホットな議論の対象でした。ソリッド JS、プリアクト、アンギュラー、ビューといった多くのフレームワークが、このシグナルベースのリアクティビティを採用し、ウェブ標準化を目指す TC39 という団体でも、シグナルズプロポーザルとして標準化が進められています。
シグナル、私も耳にすることが増えました。これって具体的にはどういう技術なんですか？
シグナルというのは、データの変化を検知して、その変化によって影響を受ける最小限の部分だけを効率的に更新する仕組みのことです。これによって非常に高いパフォーマンスを実現できるんですね。一方で、リアクトチームはこのシグナルというアプローチの採用は見送り、代わりにリアクトコンパイラー、以前はリアクトフォーゲットと呼ばれていた技術で対抗しました。
リアクトコンパイラー、それはどういうものなんですか？
リアクトコンパイラーはビルド時にリアクトコンポーネントのコードを解析して、開発者が手動で書いていたパフォーマンスを最適化するためのコード、例えば、ユーズメモやユーズコールバックといったフックを自動で挿入してくれるんです。これによって、開発者は手動で最適化を書く必要がなく、シグナルと同等かそれ以上のパフォーマンスを、リアクトが元々持っている宣言的なモデルを維持したまま実現できるというのが、リアクトチームの回答なんです。
それはすごいですね。開発者が意識しなくても自動で最適化してくれるなんてすごく便利そうです。次に気になっているのが、サーバーコンポーネンツです。
そうですね。二つ目のトレンドは、サーバーコンポーネンツの成熟です。リアクト19で正式化されたサーバーコンポーネンツ、略して RSC は、2025年から2026年にかけて急速に成熟しました。Next.js のアップルートでの実績が積み重ねられ、どのように使えば最もパフォーマンスが出るか、といったベストプラクティスが確立されつつあります。Remix や WAKUI といった他のフレームワークも RSC 対応を進めていて、エコシステム全体への浸透が進んでいます。
サーバーで動くコンポーネント、どんどん進化しているんですね。クライアント側の負担が減るのが魅力だった聞きました。
まさにその通りです。そして、このサーバーコンポーネンツの普及とも関連する面白い動きが3つ目のトレンド、サーバーへの回帰運動です。HTMX に代表されるこの動きは、複雑になりがちな SPA、シングルページアプリケーションに対抗して注目を集めました。サーバーで HTML を生成し、最小限の JavaScript でインタラクションを実現するアプローチなんです。
SPA が流行した後に、またサーバーサイドの重要性が見直されているんですね。なんだか時代は繰り返すじゃないですけど、面白い動きですね。
ええ、興味深いことに、React のサーバーコンポーネンツも、まさにサーバーサイドでの処理を重視しています。表面的には対立しているように見えますが、不要なクライアントサイドの JavaScript を減らすという根本的な方向性では両者は一致しているんですよ。そして四つ目のトレンドは、アイランズアーキテクチャの普及です。
アイランズアーキテクチャ、これも最近よく聞きました。
はい。アストロやフレッシュといったフレームワークで採用されているアーキテクチャで、ウェブページ全体を静的な HTML として配信しつつ、必要な部分だけを、島というように独立的なインタラクティブなコンポーネントとして配置する設計思想です。これによって、パフォーマンスと開発回転、つまり DX のバランスを高いレベルで実現しています。
なるほど。必要なところだけ動かすイメージですね。これもクライアント側の JavaScript を減らすことに貢献しそうです。
その通りです。React のサーバーコンポーネンツもある意味でこのアイランズアーキテクチャの考え方を React のモデル内に取り込んだものだと解釈できるんですよ。静的な部分と動的な部分を効率的に分け、パフォーマンスを最適化する思想です。
わあ、今日の話を聞いて、リアクトが今も進化し続けていることがよくわかりました。特にサーバーコンポーネンツやリアクトコンパイラーのような新しい技術で、開発者の体験もユーザーの体験も向上しているんですね。
そうですね。今回でリアクトを数字で見るシリーズは最終章となりますが、リアクトはこれからもウェブ開発の中心的な技術として進化を続けていくことでしょう。今日ご紹介した内容を踏まえて、これからリアクトを学ぶ方や、さらにスキルアップを目指すために、詳細な学習ロードマップも記事の方で紹介しているので、ぜひそちらも参考にしてみてください。
はい。今日の話でリアクトへの理解が深まりました。ありがとうございました。
どういたしまして。それでは皆さん、次回のテックインサイツでお会いしましょう。
さようなら。